第2回目とで、まあ、特別版という形になるんです、ですけども、こんばんは、今回は氷上健太で、やっていきたいと思います。はい。今回ですね、ちょっと、まあ、2回目で、特別放送というふうに今さっきも言ったんですけども、今ちょっと、九州の方に来ておりまして、まあ、それはまあ、諸事情、まあ、あって、ちょっとまあ、もろもろ言えないとこもあるんで、まあ、今回なしなんですけども、あるですね、お友達の家にちょっと今、寄させていただきまして、まあ、明日に備えているところなんです。それではちょっとご紹介して、しましょう。どうぞ。
はい。ヒロポンです。はい。音入ってるかな？はい。ヒロポンです。
はい、どうもです、はい。お久しぶりです。
お久しぶりです。
前回やったのが、うん、2ヶ月前の、ハニワメガヘルツの30回、はい、31回放送の時に。
でしたかね。うん。
はい。同じスタジオで、スタジオで撮らせていただき。はい、
ちなみにここ九州じゃないんで。
ここは下関、ね、山口県ですね、はい。はい。なんで、そうですね。この前から、まあ、2ヶ月経ったんですけども、うん、私のとこも、やっと第1回を、
はい。
なんとか撮り。
そうですね。
はい。はい、いかがでしたか？
まあ、頑張ってますね、という感じで。まあ、いろいろとね、突っ込みどころはあるにしてもですね、はい、まあ、これからの、まあ、成長を期待かなっていう感じで。
そうですね。うん、まあ、とりあえず、まあ、一回、撮ってみようってみたいな感じでですね、うん、撮ってみたんで、はい、まあ、僕も、いろいろあります。
うん。
あ、これはやばいとか、ここは直してっていうのは山ほどありますけど、
うん、
まあ、できるだけ、撮る方を優先で、やっていこうかなと思うんで。
そうですね。まあ、これもう数こなして、だんだん慣れていけばですね。
はい。
はい。まあ、ハニワメガヘルツの第0回目とかもひどいことだったんで、ね。まあ、無駄のことは言えないんでね。
いや、
いろいろあるんで。
はい。なんで、うん、今回ですね、ちょっとヒロポンさんとですね、
はい、
まあ、この、まあ、1.5 回放送ということで、
うん、
撮ってみようかなとは思うんですけども、
はいはい、
共通のですね、話題が、なかなか見つからなくてですね、
うん、
何かなと思ってたんですけども、うん、
はい、
これは、前回ですね、話した時のレッドスターレディオの、
はい、
4人で撮った時の話で、
ね。ありましたね。USJ で寒い中。
サミナが撮りましたね。あれも今から考えたらなんであそこで撮るんかなっていうのはあったと思うんですけども、
うん、
まあそれはもうその時のノリというか、もう流れで、
ね、
まあまあ仕方ないと思うんですけど、
あれの第2回は一体いつになるんだろう。
まあ
いいのあるんだろうかっていうね。
そうですね。まずさ、うん、どこで撮るかっていうのが問題ですよね。
そうですね。
で、4人とりあえず集まらなければならないですからね。
うん。
うん、
まあ次はぜひ九州で。
そうですね。
集合ですかね。
そうですね。僕はあれから、うん、二回来てるんですけど、
ええ、
彼がまだ一回も、うん、というか一緒に来れてないんで、
そうですね、
なかなか難しいけど、まあタイミング合わないですけどね、ちょっとやっぱちょっと距離があるんで。
まあね、なかなかまあみんなね、普通にまあ仕事とかしてるんでね、
うん、
休み合わせるっていうのも難しいし、
ね、
まあ距離がね、あると、
うん、
どうしても九州とね、関西の方だとね、
そうですね。前回僕がここに来た時はフェリーで、うん、
はいはい、
まあ来たんですけど、はい、今日はもう仕事帰りに新幹線に飛び乗って、うん、
はい、
まあ来たんで、まあ前よりかはまあ楽なスケジュールかなっていうような感じはするんですけどね。
そうですね。
やっぱりね、手軽に撮ろうと思ったら車でね、移動できるぐらいが一番楽かなと気がするんで。
まあ、ラジオのパートナー
としてはね。パートナーとしてはね。
うん。
やっぱ4人はね、ちょっと、はい、ここまで離れてると難しいですよね。
そうですね。はい、まあ、最近はスカイプっていうのもあるんでね。はい、そういう方法も。
そうです
ね。ないですけど。
よく考えたら僕が、ハニワメガヘルツに初めて出たのはスカイプ。
うん。
で、
ですね、
あれも結局今まあ言っちゃいますけど2回撮りですから
ね、
うん、1回目は確かヒロポンさんが最後に入ってきて撮れてねーっていうのがあったと思うんですけども、
うん、そうなんですね。確かあれは結局何だったんですかね。システム上の問題です。
問題です。そうです、そうです。で、なんか最後、エンディングの部分だけなんか音が取れてなかったっていうので、うん、どうせだったら3人でやろうというふうな感じで、ね、取りましたよね。あ、ほんで話戻しまして、
はい、
その時にですね、
うん、
ヒロポンさんがですね、まあ、日本橋で、探しているものがあったということで、はいはい、それで、あれはコンパクトフラッシュの、
ああ、はいはいはいはい。あれ探してましたね。はい、4ギガのコンパクトフラッシュタイプの、 ハードディスクっていうのかな。
ハードディスクですね。
うん、
と、あとまあ、
レンズ
ですね。まあ、レンズの店は、うん、あの時たまたま月の1回の休みやったという、まあ、神がかり的引きようなんですかね。
そう
です
ね。この、ハズレの引きの強さは一体誰のせいかっていうのが
ね。ですよね。おそらくパートナーだと思うんですけども、いつもの。でも、そうなんです。ほんで、
うん、
まあ、僕もですね、まあ、カメラ、まあ、若輩もんながら、まあ、ちょっとは触ってるんで、
は
あ、そこでちょっと話を、していきたいなと思うんですけども、
はあ、
はい。ちなみにですね、ヒロポンさんの持ってるカメラは、
今メインで使ってるのは、コニカミノルタが、最後に出た、アルファスイートデジタルですよね。
アルファスイートデジタル。うん、何番画素ですかね。
700か800かそれぐらいだったと思うんですけどね。
あ、そうそう。僕がですね、まあ、ちょっと前までね、使ってたのがですね、フィジフィルムの SP2、
うん
うん、使ってたんですけど、今もうそれちょっと手放しちゃいまして、もう今はね、まだ、今使ってるのは、まだフィルムカメラにちょっと結構戻っちゃったんですよ。
はいはいはいはい、
で、今使ってるのが結局あの F3 の HP。
あ
をメインでね、うん、ちょっと使ってるんですよ。
おー、うん、フィルムですか。
そう
です、うん。
やっぱりね、ちょっと個人的にはデジカメも良かったんですけども、
うん、
やっぱりちょっとフィルムの方が面白いかなっていうのがありまして。
そうですね、フィルムはフィルムの楽しさっていうのがあって、
うん、
デジカメはね、どうしてもその、撮った瞬間に判断できるんでね、
うん、
もういるいらないっていうのを判断がついちゃうんですけど、
そうですね、うん、
フィルムっていうのはね、撮ってね、現像して、出てくるまで分かんないっていう、ね、
そうですよね、
この時間の楽しさっていうのもあるんでね、
大体自信を持って撮ってても、うん、もう、っていうのが結構ありますからね、
ありますね、
ね、でやっぱりフィルムだと、連写がなかなか効かない、
うん、
なんで、やっぱりね、24枚撮りとかで、ね、そういうふうな感じで、もう区切られてるじゃないですか、
ですね、
うん、おそらくデジカメで24枚撮りとかになったら、おそらくクレームが出ると思うんですよ。
うん、
うん、
だから1枚に対する集中力の違いっていうのありますよね。
ああ、そうですよね。
24枚だから、うん、この1枚にかけるっていう、ね、
そうですよね、
気分がね、
うん、
あるんでね。
そうですね。うん、まあ、これからですね、ちょっとそのカメラについてですね、うん、まあ、順次、お話ししていきたいと思います。
ハニワメガヘルツ。皆様からいただいた投稿を紹介していくリスナー参加型プログラム。お相手私 DJ ハニーと
ヒロポンです。毎月2回更新中。
笑いあり、涙あり、感動あり、ハニワあり。
あるのかそんなもの。
ということで、今日はですね、ヒロポンさん宅で。
スタジオね。
スタジオ、スタジオですね。忘れてました。はい、スタジオで、1.5 回放送、カメラについて熱く語り合おうと。
はい。
はい。
そんなタイトルになったんだ。
はい。もう、即席でどんどん、もう作っていきますんで。はい。はい、ということで、やはりですね、カメラというのは、やっぱり、誰でも、シャッターを押せば撮れる、というふうな感じですね。うん、まあ、非常に扱いやすいんですけども、
はい、
同時にですね、まあ、その腕のですね、技量が非常に問われる、ものだと思うんですよ。
うん、
はい。そうですね。まあ、そのきっかけですね。カメラをやろうと思って、まあ、使って、
はいはい、
まあ、作品なり、うん、まあ、そうですね、景色なり、撮っていこうと。う
ん、はいはい、
そんなきっかけなんですけども、
はい、
ヒロポンさんってどんなきっかけで？
きっかけはですね、
はい、
何がきっかけかは微妙なんですけど、まあ、大学の時にですね、
はい、
まあ、自分サークルがコンピューターのサークル入ってたんですけど、隣の部室が写真部だったんですよ。
おー、なんかコアなつながりですよね、写真部、コンピューター部。
そうですよね。はい、で、まあ、もともと、その部の先輩同士も仲良かったのと、うちのその大学時代の友達が写真部に入ってたっていうのもあってですね、結構交流があって。
あ、うん、そしたらもう大学までは別に写真とかはもう撮らずに。
特段はなかったし。で、実際、大学の時もほとんどしてないんですけど、うん、ただ、最後にですね、ちょっと別件の、はい、まあ、取材関係があってですね、
はい、
ちょっとカメラを借りることになってですね、で写真部のやつに借りたんですよ、一眼レフ、
はい。
で、その時初めて一眼レフっていうのを使ったんですけど、
あ、はい、
で、それで、まあ、ちょっと、まあ、九州のハウステンボスってとこに行ってですね、
はいはい、
まあ、ちょっと雑誌の取材とかカメラも兼ねつつやったんで、
はい、
で、その時使った時の感触が、まあ、面白いなっていう感じがあって、
やっぱ撮ったものを見て、
撮ってものが出来上がって、こういう撮り方ができるんだとか思ってですね。
ということはですね、その時、まあ、 こんだけ食べるんですけども、腕的にはそんなには、ですよね。
まあ今から見たら、いまいちかもしれないけど、うん、ただその、まあ取材写真としては、まあ一応使えるようなものは、うん、作品っていうよりはね、説明写真は、うん、
その先輩がですね、隣について教えて、
ああ、ナイスナイス、もうフリーでやってたんで、
もうその時はもうフリーで、
もう好き勝手やないですけども、
ああ、
ただなんとなく多分、ちょっと覚えてないですけど、その頃写真部にあった、
はい、
あの雑誌とかはちらちら読んでたんで、多少こういうことはできるんかなみたいなことは、あったんですけど、
はい、その時はまあ基本的にもう一眼レフということで、
一眼レフでまあオートフォーカスメインみたいな感じですよね。
オートフォーカスで、
パシパシ撮って、
やっぱりまあメーカーさんで言ったらキャノンとかニコンとか、
その時がミノルタだったんですね、たまたま、
撮
られたのがですね。
今もコニカミノルタということで、
なんとなくのつながりで、で結局その後就職してですね、
はい、
まあ就職して最初の給料とかボーナスぐらいで中古のカメラを買いに行ったんですよ。
あ
でその時買ったのがミノルタの α7700 っていうちょっと古めのやつなんですけども、
はい、
でそれとレンズを、まあ、日本もはかし買って、
はい、
でその就職したのが、まあ、ちょっと四国だったんですけども、四国の中をこうカメラを持ってこういろいろ取り回ったっていうのが大体メインでしたね。
メインでしたか、
うん、
で四国って言ったらやっぱりなんていうんですか、まあ、緑が多いとこですし、
そう
ですね、いろいろ、その、まあ、寺も行さんありますし、まあ、名所が多いとこだと思うんですけども、
うん、
一番、その、よく行かれたとことか。
行ったのは滝を取りに行きましたね、よく。
あ、滝ですか？ああ、でも、滝、まあ、吉野川とも流れてるんで、まあ、川が多いんで、
うん、
まあ、あちこちあると思うんですけども、やっぱ滝の魅力とか、そんなんはやっぱりなんかあるんですかね。
ああ、やっぱ写真、普通のカメラと違って、その、一眼レフって、シャッター速度が選べるじゃないですか。
そうですね。
まあ、水の動きを止めたり流したりっていうのができると。で、それが一番顕著に出るのは、やっぱ滝とかね、川の流れとか。
そうですね、
うん。
よくなんですか、カメラの性能とか試すときも、川の流れてるとことか、滝のシーンとか、で、もうね、4000分の1とか、とかもう流してね。
そうですね。
ね、まあ、まあ60、まあ30分の1ぐらいですか、
うん、
ぐらいで撮って、その差っていうのをね、出してるのはよくある記事ですもんね。
ありますからね。まあそういうのと、やっぱそのスケールの大きさっていうのもありますしね、滝っていう単純に。
そうですよね。
結構大きな滝があったんでね。
でも、あれですよね、滝を撮りに行くってなったら、まあ、まあ、関西で、まあ、流れてる某テレビの、ちちんぷいぷいというような番組があるんですけども、それでですね、よく、滝を見に行こうというような企画があったんですよ。うん、
はい、
なので、大体もうロケなんで、まあ、カメラさんとか、うん、まあ、リポーターさんとか、やっぱ多いんですけど、大体もう険しい道をどんどんどんどん奥へ進んでいくというようなイメージがあるんですよ、
はいはいはいはい、
滝を取りに行くってなったら、
ええ。
で、やっぱり四国の滝もやっぱそういうような感じで。
まあ、多少山道っていうかね、
うん、
通りますけど、まあ、散策コース程度の。
あ、そんなもんなんですか？
そんなところを行ってたんで。
ああ、
そんなにガンガン山に行くほどね、うん、ワイルドな取り方じゃないんでね。結構そこら辺はナンパなんでね、楽に行けるところと。
ああ、楽に。
いうところで行ってましたしね。
はい。
あとは、やっぱ一番好きなのは夕日を撮るのが好きですね。
ああ、そうですよね。
う
ん、でも夕日って、基本的に逆光になってしまうんで、
ええ、
難しいですよね、撮り方が。
やっぱそれも絞り具合とかですね、フィルターのつけたりとかですね、
ですよね、
ね、やってるんですけど、ただ一番色合い的にいい色を出しやすいっていうのがね、
そうですよね、
それと限られた時間でこうどう収めるかっていう、
そうですよね、もうどんどんどんどん日は沈んでいきますからね、
早
めに撮ってもそんなに面白くない絵になるし、
ね、
色もそんなに良くないですしね、
もう水平線に沈む間際ぐらいをこう狙っていくっていう、その数分間って
そうですよね。そ
う
そう、夕日とか捉えるんだったら、もうこっちで結構あちこち行って捉えてるんですか？
こっちもだし、まあ、四国もどっちかというと愛媛だったんで、
はい、
日が沈む側だったんでね、結構自分の中でこう夕日撮るスポットっていうのもあって、
何か所か、また今度ちょっとちょこっと教えてください
、ね、あったりもするんですけどね、はい、
そうですね、まあ、次はちょっと私の、
はい、どんな感じの
僕はですね、もともと機械いじりが好きというのが、
あ、
まあ、根底にあって、はいはいはい、まあ、その おかげで、まあ、パソコンをちょっと早めから触ったり、始めて、うん、はい、まあ、その関係で、まあ、カメラには興味は あったんですけども、
うん、
まあ、実際何を買っていいかわからない。
うん、
で、一眼レフは、まあ、高いというふうなイメージがあって、はい、なかなか手が出せない、まあ、分野だったんですけども、うん、あるですね、まあ、一人の、まあ、師匠というべき人に会いまして、
う
ん、で、カメラに、もうその人は、ですね、何だろうね、ニコンの F2 を使ってたんですよ。うん、
あ、
うん、で、ちょっとカメラ教えてくれと。
う、
教えて、まあ、教えてくれじゃない、教えてくださいと。
うん、
ほんなら、君にこれを授けようと。
う、
ニコンの EM をもらったんですよ。
うん、
で、それが一番聞く始まりで、うん、それで、まあ、撮り始め。うん、ほんなら、やっぱりね、EM とかなってきたら、やっぱちょっと古いカメラなんで、うん、ガタが来てるんですよね、やっぱりだいぶ。
はいはいはい、
うん、なんで、よし、ちょっと自分のカメラを買おうじゃないか。
うん、
となった時に、たまたま買ったのが、たまたま買うっていうのもおかしいですけど、うん、F3。
あ、
うん、で、F3 を買って、同時に、もう僕、あんま、望遠レンズ好きじゃないんで、基本的に単焦点で、うん、まあ、50と25、24ですか、
うん、
と、85は持ってないんですよね。85欲しいんですけどね。84かな。
はいはい、
うん、の 1.8 ぐらいか。1.8 ぐらいが欲しいんですけど、なかなかね、売ってなくて。うんうん、あと、ま、100ちょっとですね。
はいはいはい。うん、
の3本のカメラで。
あ、
主にもう、なんですかね、もうポートレート。
ああ、うん、人ですか、
人ですね。
うん、
なんで、よく撮ってたのが、まあ、公園で撮ってたり、あと、やっぱり大阪なんで、うん、結構人が集まるところが多いのと、
うん、
なんですかね、祭りというか、
うん、
なんかの催し物やってる時が結構あるんですよね、
はい
はい、ま、中之島公会堂がある中之島で毎年、そうですね、3回ぐらいなんかフェスティバルというかイベントみたいなのやってるんですけど、
う
ん、その時もですね、まあ、そういうのを狙ってカメラを担いで、うん、行くみたいな感じで、
はいはいはい、
なんで、まあ、主にはまあそういうふうな人を重視で、うん、で、まあ、淀川とか、まあ、淀川近くなんで、
うん、
まあ、淀川の、まあ、縁をですね、
うん、
まあ、カメラを持って走って、まあ、シャッターを、まあ、全く切らない時もありますし、
うん、
まあ、まあ、切る時もあるし、
うん、なるほど ね、
なんで、でその後ですね、
うん、
サブのカメラが欲しいと。
ほう。
で、今まで、まあ、F3 使ってたっちゅうので、
うん、
レンズが全部マニュアルなんですよね。
ああ、はいはいはい。
なんで、
うん、
次は FA。
ほう。
また、ね、ちょっと古いのをね。
うん、
で、結局今に残ってるのはこの2台なんですよ。
ほう。
FA と、
ほう。
F3 と。
はい。
で、その後、まあ、その2台でやってて、でちょうど時代はデジカメ全盛とか前世とか出始めの時で、
はいはいはい、
うん、わデジカメ欲しいって
、はい、
その前にオリンパスのね、うん、ちっちゃいデジカメを持ってたんですよ、200万速ぐらいの、
は
い
は
い、まあ、でもそれも出た時でやったんで、まあ、最新やったんですけど、
うん、
いかんと、これは、
うん、
これはカメラじゃねえと、
あ
なんで絞りがねえんだと、
あ、うん、はいはいはい、
で、うん、まあ、そういうふうな意味で買ったのが S、
うん、
あ、S プロですか。
お
う、うん、
うん、
た、まあ、あの時としてはちょっとオーバースペックかなと、個人的には。
あ、
うん、
はいはい、
うん、なら、結局、レンズが揃わないんですよね。
あ、
今までのレンズが、はい、そうですね、単焦点のレンズと、まあ、ちょっとしたズームレンズとあるんですけど、
うん
うん、結局、その時使ってたのが、ですね、28ミリから何倍だったかな、うん、80ミリぐらいの、
はいはいはい、
ね、絞りが 2.8 ぐらいの、
うん、
まあ、レンズと、
うん、
ですね、80から300の絞りがですね、4ぐらいかな、
うん、4とか 4.5
ぐらい、ね、ぐらいの、うん、のレンズ2本しかなかったんですよ。
あ、
ならね、やっぱりね、思ったように撮れないんですよね。
あ、
うん、そしたらね、もうどうしてもうん、埃をかぶって F3 君ばっかりが一緒にお供に出るようになって、うん、
なるほどね、
うん、
まあでも今のズームレンズって普通の一般的な組み合わせですよね。
そうですね、
途中間も抜けてないんで、
そうなんですよ、うん、
っていうのは特殊だったんだよね、
うん、
24から 50までだったかな。
あ、まあ、また中途半端ですね、確かに。
望遠が75から300で、
はい、
間がないですよ、50から75。
ですよね。
一番使いたいところが。
うん、
ただそんな中で頑張ってやってましたけど、ね。なかなかね、
うん。そうですね。もうカメラというなるとね、やっぱり本体でレンズですか、次は。
うん、
で、他の、なんていうんですか、サプライ関係ですか、
うん、
まあ、三脚なり、
そうですね、
フィルターなりっていうのがあると思うんですけども、うん、何か、ヒロポさん、なんか特別な
装備というか。特別は、まあ、基本的に、PL フィルターとは入れてますし、
うん、
レリーズも使ってますし、
うん、
あとレフ版も携帯用使ってますし、
あ、レフ版、
うん、で内緒のアイテムとしてですね、
はい、
霧吹きっていうのがあるんですけどね。
霧吹きですか。
はい、
シュッシュと
シュッシュと100均で買った。
え、それはやっぱり中に水を入れて。
いやいやいや、これは被写体に、あ、水を入れてですけどね。
あ、水、はい、
あ、被写体に水をかけるんですけど、うん、最近そのデジカメ買って花撮るようになったんですよ。
はい、ああ、はい。
で、花をね、朝露のように見せかけるっていう小技をするのにですね、霧吹きで人工的に水かけるっていうね。
ああ、確かにそれはいいですよね。
うん、
なかなか朝露って撮れないですからね。
撮れないですからね。
ねえ。だからそれを人工的に。
霧吹きかけて。
ああ、うん、それをちょっといただきました。
結構、だから自分が撮る写真は水滴がついてるのが多いんですけどね。
ああ、でも、おそらく水滴がついてる方が見栄えはいいでしょうね。
見栄えはいいですね。
ですよね。その水滴の中にも絵ができますからね。
なかなかね、それを狙って撮るとかね、ありますしね。
そう、やっぱりテクニックの一個ですね。
あと、レフ版はやっぱりあるといいですね。
ですよね。
携帯用でも。
うん、
写真、花を撮るときも、その、下から光を当てて、花びらの、まあ、影を消すとかね、強調させるとか、
そうですよね、
あるんでね、
全然変わってきますね。やつはね、やっぱり1枚いりますよね、うん、ちゃんと撮ろうと思ったらね。
そうですね。
うん、
で、あとやってみたいのは、本当は、ポートレートとかね、
はい、
うん、女性とか撮りたいんですけどね、
はい、
なかなかモデルがいないんでね、このばっかりは。撮りたいけど撮れてないっていうのがね。
あれですよ、ポートレート撮ると言ってますけども、ほとんど不許可ですからね。
あ
カメラ向けたら即、もう、なんですか、そっぽを向かれる中、なんとか、撮るような感じですから。
でもそっちの方だと結構撮影会とかあるんじゃないですかね。
ああ、僕の知り合いはよく撮影会とかやってるんですけど、そ
う
撮影会となると、やっぱりもう、なんていうんですかね、もう、形に入ってしまうんですよね。
うん、
女の人とか、そのモデルの方も。
う
ん、なんで、僕そういうのはあんまり、その形に、枠に入ったような、はあんまり好きじゃない。
はいはい。
まあ、それはね、まあ、贅沢なことだとは思うんですけども、
そういう意味で言うと、ポートレートの一部じゃないですけども、結構人の背中を撮ったりするっていうかね、そういうことは一時してましたけどね。だから、後ろ姿でこう物語ってるような絵を撮るっていう。
ああ、そうですよね。うん、でも、よくある。でもですね、僕も撮ってましたけど、それはもう上の人には、あがんなって。
まあね。
まあ、僕も一時カメラのクラブみたいな、まあ、地元のですけどね、入ってましたけど、あがんでって。前から撮らなあかんでって。でも前から撮ったら怒られるんですけど、そんな気にしたらあかんって。そんな無茶なとか思いながら、もう撮ってましたけど。
そうですね。まあ、今はね、そのデジカメが普及してね、
はい、
一般の人もいっぱいこうカメラ撮るようになったし、
うん、
また携帯にもカメラがついてきたんでね。
そうですよね。
結構この写真っていうのが、昔よりは身近になってきたんじゃないかなっていう。
そうですね。まあ、日本人的にはですね、
うん、
まあ、まあ、日本人の悪いイメージっていうんですかね、
うん、
メガネ、カメラに、なんですかね、なんか三種の神器みたいな感じで旅行者がやるような格好がありますよね、うん、そういう意味でカメラってなんていうんですかね、ちょっと悪いイメージっていうのが、
うん、
一時はあったと思うんですけども、やっぱりデジカメで普及することによって、やっぱりそういうふうなものがどんどんなくなってきて、っていうなんですけども、どうですかね、これからのカメラ業界。とかカメラ。
カメラ業界はどうなんですかね。まあ、コンパクトタイプがですね、どんどん高性能化して、今、600、700万画素っていうのが
さら
に出てますけどね。
うん、
まあ、本当にそこまでいるのかっていうのが正直あるのはあるんですけど、
そうですね、結局、うん、その画素数が多くなれば確かに画面は綺麗くはなるんですけども、うん、容量も大きくなりますからね。
容量大きくなるし、結局その L 版で出すんだったら100万画素200万画素と600万画素どんだけ違うかっていう話もあるんでね、うちみたいに A4 とかね、A4 4枚つなげて A2 するとかね、そんなことをしない限りは、いらないのはいらないですよね、オーバースペックで。
そうですよね。
うん、ただ、その一方で、はい、一眼レフタイプが、こう、降りてきて、安くなって、みんな使い出すのかなっていうのが一つ、ポイントになるかとは思うんですけどね。
そうですよね。うん、なんか、最近、ソニーとパナソニックが、うん、一眼レフ市場に、うん、まあ、なんていうか、殴り込みというか。
まあ、ソニーはアルファなんでね。
なんとも、言い難いなとは思うんですけど。
まあ、アルファ D100、アルファの100か。
はい。
あれ自体は結構ええ感じっていうか、でもなんかアルファスイートとはあんまり感触一緒だなって思いながら言ってたんですけど。
う
ん、
ああ、うん、でもそうですね。あれ、やっぱり、まあソニーブランドっていうのもあるとは思うんですけども、うん、やっぱりかなり人気が高く。
やっぱベースがそのアルファシリーズでしっかりしてるんで。
そうですよね。
うん、今までそのポットでの一眼レフとはちょっと違うし。
そうですね。
アルファマウントが使えるし、うん、またレンズも。アルファシリーズとカールツアイス系統、2系統で供給するってことでね。
そうですよね。
かなり革新的ではあるんですが、うん、ただそれが一般的かっていうとね、どうしてもマニアのものになるんでね、値段っていうのは。
そうですよね。でも、そうですね、今までの流れっていうような感じですね、考えましたら、まあ、ニコンとキャノンの2大メーカーが、ずっとやってまして、結構、なんですかね、コンパクトカメラから、乗り換える方も意外と多いですからね、そっちのカメラに。
そうですね。だから、そのコンパクトのカメラでいろいろ撮ったけど、もうできない限界点がやっぱありますんでね。
そうですよね。
それを感じて大きい方に行くっていうのも、ユーザーの流れとしてあるのかなと。
そうですよね。
で、逆に、もう、その限定した使い方で行くんだったら、もう、高性能な携帯電話の、カメラ機能でいいかと、そういう二極化にするんじゃないかなっていうような、
ね、
気がするんですよね。
そうですよね。僕はもうその間にですね、まあ手軽なコンパクトカメラですか。なんでそのコンパクトカメラでも高性能じゃないもの、例えばですね、まあ高性能なカメラじゃなくてですね、例えば極端に薄い、
あの
エクスリムみたいなやつですね。とかまあ形がかっこいい。とか、そういう風な感じでコンパクトフラッシュはこれから、コンパクトカメラですか、はどんどん進んでいくかなと。
いや、もしかすると、その、映るんですのデジカメ版とかね。
ああ、それは、あるかもしれないですね。
なんか、あとはもう、そのと、低価格にどこでも小道でも買えるような状態。
そうですね。
なんか、3000円ぐらいで100枚撮りとかね。それぐらいで、まあ、USB で接続するとかね、もうカメラを持っていくとかして現像すると、そうですね、そういう使い方の、使い捨てっぽいデジカメとか出るんじゃないかなっていう気は
しますよね。カメラ業界としてもおそらく、なんですかね、ある程度サイクルをね、させていかないと、まあ自分自身がどんどん厳しくなっていくっていうのはあると思うんで、これから、まあ、いろんなですね、商品が、分が出てくるんですけども、ヒロポンさん的にですね、まあ、まあ、これはおそらく最後になると思うんですけども、これを出したらいいんじゃないかとか、こんなん欲しいねんけどっていうのはありますかね。
こんなん欲しい。欲しいといえば、アルファが。
それは今はもうあるやつじゃないですか。こんなんあったら便利じゃないのみたいな。
便利、どうなのかな、もうカメラ自体がね、もう、銀影の頃から言ったらもう、100年以上の歴史を持つ、
そうですよね。
ものだから、ある程度完成形だと思うんですよね。これ以上何を求めるかですよね。もう今、手ブレ機能とかも標準でついてます
ね。そうですね。それは、だいたいパナソニックがやり始めて、もう、業界標準みたいな感じになってきてますからね。
で、ミノルタの機能も結構よくできてるみたいだし。
そうですね。
何が必要か。そうですね。
僕がですね、一個まあ、標準化してほしいなっていうのがですね、無線リリース。
あ、無線でシャッターが押せる。
無線でシャッターが押せる。
うん、うん、
そしたらもうカメラを置いといて、うん、タイマーがいらなくなるじゃないですか、うん、写真を撮るときに。まあ、うん、まあ、一眼レフをそこに置きっぱにするっていうのもどうかなっていうのはあるとは思うんですけど、
うん
うん、これはすぐできるんじゃないかなという気もしますし、うんうん、あとですね、うん、まあ、最近ニコンさんがやってるみたいなんですけども、
うん、
外部のハードディスクにリアルタイムに保存する、
あ、
うん、無線で、
はいはいはいはい、
そしたらもう中の、まあ、メディアですね、うん、の容量を気にせずに、うん、バシャバシャ撮れると、
デジカメの場合ですね、うん、まあ、容量にもよるんですけど、
うん、
一番その画質を求めるとローモードっていうのがあるんですよ ね、
そうですね。
あれにするとデータ量が莫大かかるんですね。
そうですね、だいたい1枚、ま、僕の今イメージなんですけど、ね、だいたい20メガぐらいっていうような感じですよね。
あー、それぐらいいくのかな、
うん、
結構かかるんですよね。
ですよね、
うん、
もう JPEG とかで圧縮したものとも全然桁が変わりますからね。うん、
ね、うん、それをその無線でやり取りできるかっていう単純な疑問もあるのは、
それはもうカメラ業界の皆さん頑張ってくださいと。
まあね、
うん、
普通のそのコンパクトフラッシュに書き込むのでも連写2枚ぐらいしかできないですからね。
ですよね、
結構厳しいんですけどね。
ですよね。
ただ出来上がりはやっぱ違うんですよね、あれは。
あ、うん、あれやっぱりローですか。
でもう今ローですね、う
ん、で撮ったら後でいろいろいじれるんですよね、確か。
そうですね、現像、うん、なんか暗室で現像するようなイメージなんですよね。
あ、
元データがあってそれに対して焼きを濃くしたりとか薄くしたり色を振ったりとかですね、
はい、
うん、そういうことができるんで、
うん、
かなり面白いですよ、あれでやると。
で、ね、うん、で、まあ、それは、まあ、一眼レフの、まあ、特権みたいなものがあったと思うんですけど、うん、まあ、最近まあコンパクトフラッシュでも、うん、まあ、コンパクトカメラですね、何回も間違えてますね、でも結構乗ってるみたいで、
あ、うん、そうですね、ローモードがコンパクトカメラでも使えるようになると面白いかもしれないですね。
そうですよね、
うん
うん、まあ、ということでですね、うん、まあ、今日はヒロポンさんとですね、
はい、
カメラについて、
うん、
喋ってたんですけども、
はい、
ヒロポンさん、その T シャツのですね
はい、
写真はそれはコニカミノルタのカメラで、
これは多分古いバージョンだからフィルムの頃のやつじゃないかと思うんですけどね。
あ、
フィルムのスキャナーで取り込んで焼いてた時代もあるんですけどね。今はもう完全にデジカメからやってますけど、
長いようで僕はまだ4年か5年ぐらいなんで、もう若干早いものですけども、
あ、
はい、
カメラね、就職してからだからもう十何年経っちゃったん
で、ね、そうですね、
考えてみれば、
そうですね、ということで、はい、今回のお話はちょっとここでまた締めます。エンディングの、時間になってしまいました。
はい、
はい、今だいたい収録時間がだいたい30分前後ということで、
うん、
まあ、前回の、まあ、第1回放送ですね、
はい、
まあ、まあ、編集後、56分ぐらいということで、
うん、うん、
まあ30分ぐらいが一番よろしいかなと思うんですけども。
そうですね、うん、どうなんですかね。結構いろんなラジオ局はありますけども、
はい、
1時間ぐらい平気で喋ってるところとかありますからね。
ありますからね、
まあ、それを全部聞いて、最後まで聞いてもらえてるかどうかっていうのが、
ね、
一番の問題ではあるんですけども、
やっぱ長すぎて、やっぱりちょっと聞くのがだるくなってきたら、ちょっとそれはそれで問題ですからね。
そうですね、
ずっと聞いてくれるっていうのはやっぱり前提かなと思うんで、
うん、
はい、
まあ、ある程度この聞き慣れてる曲であれば1時間とかもありかなと思いますけど、
うん、
うん、最初のきっかけとしてはまあ20分か30分ぐらいが適当なんじゃないかなっていう気は、
そうですよね、
するんですけどね、
はい、
うん、
ということで、まあ、今回はですね、はい、第 1.5 回放送、
はい、
ということで、一応第2回の放送はですね、うん、もう来週、
お、
撮る予定で、
お、
ものことは進んでおりますので、
うん、
なぜかと言いますね、来週を取り逃すとですね、うん、再来週になってしまうわけです。
はい、
再来週はですね、私、鈴鹿に行っておりますので、おそらく。お、
鈴鹿のシーズンですか。
そう、鈴鹿のシーズンです。とうとう今年もやってきました。今年がおそらく鈴鹿が、とりあえず最後なんで、今年はちょっと行っとかな、ダメかなと。 これで3年連続の参戦になるんですけども、うん、今年はちょっと新たな連れができたんで、今まで2回とも1人で鈴鹿に行ってたんですけども、
はい、
今年はやっと2人で連れで、うん、と行けるようになりましたんで、はい、お楽しんでくるためには、
うん、
来週取っておこうと。
なるほど。
で、再来週はその F1 を行きまして、
うん、
その次の週には F1 話でやると。なんで、第3回の内容は決まってます。第3回は F1 話です。第2回はまだ決まってません。
あー、なるほどね。鈴鹿で現地で収録っていうのは？
現地で収録はですね、一応考えたんですけども、あのですね、もう混み合ってないんですよ、基本的に。
うん、
もう人をかき分けないと歩けないような状態なんで、
うん、
ちょっと無理かなと。
無理かなと。
うん、でも、わかんないですよ。用意はしていきます。
用意はしてい
きます。用意はしていきます。
はい。
その時は、2.5 回放送で。2.5 回放送で。非常にイレギュラーな、放送枠になりますけども。
はい。
はい。ということで、またですね、次回の第2回をですね、お楽しみに、していただきたいと思います。本日ですね、お相手をさせていただいたのはですね、今回はですね、釣り吉改め、氷上健太と、
はい。ヒロポンでした。
はい。それではまた来週お会いいたしましょう。